こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマはマーケティングです。で、売ることを前提にした買い物のやり方というのをいくつかご紹介をして、そこから世の中とかライフスタイルの変化をどうやってビジネスにつなげるか、こんな方法を皆さんと一緒に考えていければと思っています。で、この内容からわかることなんですが、将来の売り値を想定しての家の購入とかメルカリでの買い方、ここの共通点を見ていって、そこからマーケティングに学べることを見ていきましょう。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。で、まず最初にご紹介したいのが、これは面白いなと思った事例なんですが、将来の売り値を想定しての家の購入なんです。これは日経新聞のウェブ記事に書かれていたことで、今から記事の一部抜粋して引用しますね。新築戸建て住宅を選ぶ際に、将来高く売れるのかが評価軸の一つとなっている。新型コロナウイルス下で快適に過ごせる持ち家を検討する人たちは、生活スタイルの変化などによる今後の売却も視野に入れているためだ。人工知能などで将来の売却価値が見える化できるようになるなど、購入を後押しする環境も整ってきた。価格が下がる気配がないので、買うなら今しかないと思った。東京都大田区で5000万円台の新築戸建て住宅を契約した男性はこう話す。5年ほど前から住宅購入を考えていたが、踏み切れない間に住宅相場が上昇。コロナ拡大後にほぼ在宅勤務となったこともあり、手狭な賃貸マンションから 3LDK の戸建てに移ることを決めた。はい、少し注略をしてまた読みますね。実際に家の購入を検討する際、将来的な売却価値に関する情報も集めやすくなってきた。住宅価格推定サービスのコラビットは、人工知能で住宅価格を査定するウェブサイト、ハウマを提供する。戸建て住宅に住む利用者でも、住宅や間取り、築年数などの情報を入力すれば、自宅がいくらで売れるか、その場で予測できる。はい、以上が日経の2021年の10月20日の記事からでした。で、もう一つ、同じような、買い方にはなるんですが、メルカリでの買い方、これも別の日経の記事で特集が組まれていたので、またこれも記事から一部抜粋して引用させてください。持ち物を売却する際の下取り価格であるリセールバリューを意識した購買行動が若年層を中心に広がっている。マンションや自動車では一般的だが、最近はフリマアプリなどで売却時の価格も分かるようになり、本や服など幅広い商品に拡大している。ある程度の金額で売れるという安心感が購入を決断する後押しになっている。物の消費よりも物から得られる時間を重視する消費行動が鮮明になっている。とにかくお得に暮らしたい。大学生の吉田エイナさんは8月フリマアプリメルカリで読み終えたばかりの小説を約1000円で売却した。この小説は1週間前にメルカリで約1000円で購入したばかりの中古品。読み終えるとすぐにメルカリに出品した。本を所有していたのは約1週間。購入額とほぼ同じ値段で売却できたため、実質的に支払ったのは手数料の約100円のみ。本の出品状況を見て、1週間後ならほぼ同額で売れると思って買った。本だけではなく、服を購入する際も売ったらいくらになりそうかを事前に調べる。服の場合は買ってみたものの思ったほど気に入らず、着用頻度が少ないケースもある。購入時の8から9割の値段で売れることもあり、ある程度の金額で売れるという安心感があるからこそ思い切って購入できる。はい、ここまでが記事の引用で、2021年のこちらは10月10日の記事からでした。で、以上見てきた買い物に共通することを一言で言うと、初めから売ることを前提に購入する消費者行動なんです。で、これは不動産や自動車など中古品の売買規模があって、で、売り手と買い手のマーケットが成立していた市場では以前からあったことです。テクノロジーが進化し、新しいサービスも登場したことによって、売ることを前提に購入するのがより一般的になっていました。メルカリに代表されるサービスが日常的に普及したことで、耐久財だけではなく日用品でも売る前提との買い物スタイルが普通になってきているわけです。はい。では今回の話からマーケティングの観点で何が学べるか、学べることを整理してみましょう。一つ目の学びというのは、消費者行動の変化の兆しを捉えようなんです。 前提として持っておきたいのが、消費者の生活者のライフスタイルは常に変化していることです。少しずつなので変化に気づきにくいかもしれませんが、水面下では確実に変化しているんです。自分自身も一人の生活者であって、生活者の視点で日常の中に潜む変化に目を向けて、兆しを捉えられるかなんですね。で、二つ目の学びというのが、その変化の解釈と、そしてどう対応するか、行動していくかです。事実として起こった、または起こっている変化は、自分たちのビジネスの文脈で何を意味するのかを考えてみるといいです。どう解釈すればいいかというのを見極めて、世の中とか生活者、市場の変化に合わせて自分たちも変わっていくことが大事なんです。この時に過去や今の成功体験にとらわれず、新しいことを試したり、挑戦をすることによって自ら変化します。で、ここまで見てきた学びを整理してみると、一つ目が生活者や世の中の変化を捉えようと。これはしっかりと観察をしていって、ファクトを見据えるという意味でも変化を捉えていきます。で、二つ目なんですが、その変化に対して自分たちのビジネスの文脈で変化の意味合いを見極めること。これは解釈にあたります。そして変化にどう対応するかを決めて新しく挑戦していく、まあ、決断と行動ですね。以上の学びと整理というのは一言で言うと観察をして解釈をして決断をしてそこからしっかりと、自分たちが変わっていく、まあ、行動に移していくと。で、この、今の整理というのは実はあるフレームワークに共通することがあって、まあ、それが最後に掘り下げていきたいウーダループなんですね。ウーダループと共通するんです。で、ウーダループなんですが、皆さんお聞きになったことはあるでしょうか。で、ウーダループとは何かなんですけれども、一言で言ってしまうと、意思決定と実行のプロセスなんです。で、ウーダループは、英語で OODA と書いてウーダと読むんですが、英語の4つの単語の頭文字からできています。4つの漢字、頭文字、英語の頭文字というのが、順番に言うと、Observe、Orient、Decide、Act。この頭文字を取って OODA、ウーダループなんです。それぞれ何を意味しているかというと、一つ目のオブザーブというのは観察で情報を収集します。二つ目の O がオリエントで、これは状況判断を意味するんですが、収集した情報を解釈し、それが何を意味するのかというのを考えていきます。三つ目の D というのはディサイド、意思決定で、状況判断したことから決断をする。四つ目のアクト、これは行動になるんですが、決断に基づいて行動に移していく。このように観察をして状況判断をする。意思決定をして、行動する。観察、状況判断、意思決定、行動。これを一つのループとして何度もループを回していこうと。これがウーダループの意思決定と実行のプロセスという考え方なんです。で、ここまで見てきたウーダループというのが、さっきの、生活者の買い物行動の変化から学びがあった世の中の変化を捉えて、それがビジネスの文脈で何を意味するのかを見極めて、これが解釈、状況判断ですね。そしてその判断に基づいて何をするかを決めて新しく変わっていく、行動していく。このようにさっきの学びというのはウーダループそのものなんですね。観察をして状況判断、意思決定、行動していく。で、このように変化が常に起こって、そして変化が早い世界では自分たちも変わり適応し続けることが大切で、その時に最後に見てきたウーダループのアプローチが役に立つので、よかったらぜひ覚えておいて損はないと思うので参考になればと思います。はい。そろそろクロージングです。今回は生活者のライフスタイル、具体的には買い物行動をいくつか見ていって、その変化からマーケティングに学べることをウーダループも交えながら見てきました。まあ、最後に簡単にまとめておきます。で、今回の学び、変化に適応する方法だなと思っていて、これはウーダループと共通点もあるんですが、まずは生活者や世の中の変化、兆しからなるべく捉えるといいです。これが観察にあたります。そして自分たちのビジネスの文脈でその変化の意味合いを見極めて、これが解釈、状況判断に当たるんですが、そしてその変化にどう対応するかを決める、そして新しく挑戦をしていくという行動です。以上は観察、解釈、決断、行動というウーダループの意思決定と実行のプロセスがあるんですが、ウーダループと全く同じなんですね。で、変化が常に起こり早い世界というのは自分たちも変わり続けることが大切で、まあ、その時にご紹介したウーダループのアプローチが役に立ちます。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。これからも配信は続けていくので、よかったら次回もぜひぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。